からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日は9月16日、夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、半ばを過ぎてこう空を見上げるとちょっと天が高くなってきたっていうか、それから雲の種類も違ってきたんじゃないかなと思うんですが、なんと、週末は台風14号でしたでしょうか、日本列島九州あたりに上陸して、近畿の方に向かって北上するかもしれないという情報もありますので、皆さんどうぞお気をつけください。さあ、今回はもう本当に皆さん心を癒してくださいと申し上げたいと思います。禅の心、お茶を一服いかがでしょうか、そんなお話です。京都市北区紫の臨済宗大徳寺大慈院ご住職でいらっしゃる戸田清山さんにお越しいただきました。はじめまして、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、皆さん大徳寺といえばもうよくよくご存知のお寺なんですが、戸田清山さんは本当にその大寺院でいろんな情報をこういろんな形で発信しておられて、ああ知ってるよっていう方もたくさんおられると思うんですが、まずはですね、その大徳寺大寺院のどんなお寺なのかっていうことを歴史も含めてちょっとご紹介いただけますでしょうか。
大寺院は大徳寺、北王子大宮あたりにあるお寺の中の一軒で、二十数軒、ね、お寺が集まっているところの、そこの中の一軒です。で、安土桃山時代の天正13年って言いますから1585年にできてますんで、400年ぐらいの歴史がありまして、ただね、その珍しいのがお寺を作られたスポンサーの方が、織田信長のお姉さん、
織田信長のお姉さん、
犬山城ってとこにおられた、犬山、
私、岐阜で生まれました。
あ、そうなんですか。
犬山城見に行きました。
今もね、ありますよね、
今年。
そこの犬山城主だった方の奥さんで、実際の信長のお姉さんだった人と、あとね、九州大分にその大友宗麟がおられて、その方のお姉さん、だからね、その
お姉さんたち、
そうなんです。だから普通その戦国武将の方が作られたお寺っていうのはたくさん大徳寺にあるんですけれども、女性の方が、作られたっていうので、ちょっと珍しいお寺ですね。
ああ、そうですか。そうするとその女性が作られたという特徴はどこかにこう、見ることができるんでしょうか。
今の本堂の前に、紫式部の顕彰碑っていうのがあるんですけれども、これは紫式部はその平安時代の方で、その碑が作られた江戸時代なんですが、それもね、当時の尼さん方が集まられてこの碑を作ったというふうに書いてありますんで、やっぱりなんかね、そういうちょっと女性のネットワークっていうんでしょうかね、なんかそういうのが昔からあったような感じですね。
そうなんですか。その大寺院でご住職をされているというところなんですが、この、秋になりまして大徳寺がこういろいろ、特別公開もされてますよね。ちょうど1週間ほど前に久しぶりに伺ったんです。そして、こういうところだったんだというところなんですが、宗派で言えば禅宗、禅宗でよろしいですか。
そうですね、
臨済宗、
大きく言うと まあ、キリスト教とかイスラム教とかヒンズー教とかある中の、はい、仏教です。
仏教、はい、そうですね。
まあ、仏教の中で、まあ、日本の仏教ですね。チベット仏教とかいろいろタイの仏教とかある中で日本の仏教で、
はい、
まあ、仏教の中にもそのお念仏のところとか、いろいろある中のその禅宗で、禅宗の中にも、何個かあって、そのうちの臨済宗っていうところで、
はい、戸田清山さんにお目にかかるにあたって、大乗仏教、小乗仏教とかどう違うのかとかあんまり興味 なかったんですけども、ちょっと読んでみたら、ああそういうことかとか、いろんなことが、分かってかろうじて分かってきたっていう感じなんですが、まあ、そういう中でその禅宗っていうのはどういう教えなんですか？
まずね、神様あるいはこう神聖なものっていうのがどこにあるのかなって思った時に、一つはね、こう自分の外に神様がいるって思う宗教があるんだね。
そうですね、
例えばこうキリスト教とかイスラム教とかって自分より外に神様がいると思う、
まあ、拝む対象がある宗教とも言えるっていうことですか？それは
そうですね、
外にあるっていうことは、
で、禅宗の場合、
はい、
あの方向がその逆でして、自分の中に大事なものがあるって思う方なんですよ。
はい、他力本願自力本願というそういう感じのことを今おっしゃろう、という感じですかね。
まあまあ、そういうと多分難しくなっちゃうんですけど、
はい、
神様が、自分の外にあるか内側にあるのかっていうところで、はい、内側にあると思うのがこの私たちの禅宗。
自分の内側っていうのは体の中ですか？
なんかね、その答え、例えば何か悩み事があって、はい、答えがどこにあるかっていう時、
はい、
自分の外に答えがあると思うのか、自分の中を点検したら自分の中にあると思うの か、その辺がそのちょっと禅が他の宗教とちょっと違うところ、
はい、
で、普通宗教が始まる時っていうのは、例えば、誰か聖者が修行をしていたら神様からの啓示を受けた、神様からの言葉が降ってきたとか、自分が神がかりになったとかっていう感じなんですけれども、仏教の場合はお釈迦さんっていう人が最初苦行って体を痛めつける修行をされて、それじゃこれじゃいけないなっていうので、今度はね、菩提樹木の下で座禅をされたんです。で1週間座禅してその夜明けの明星金星ですねを見た途端にふっと気がつかれたっていうんですけれども、心の、まあ、禅ではその心の自由とか心の安らぎ、あるいは心の自立っていうことを大切に思ってるんですけれども、そういうね心の安らぎっていうのは外にあるんじゃなくって、自分自身の心の中にもともと持っていたんだと。でただね、なんでそれが分からへんのかっていうと、心のざわざわ、煩悩ですね、心がざわざわしてるとか、あるいは考え事、そういうのがあるから自分自身の中にある安らぎに気がつかないんだっていうことにお釈迦さんが気がつかはったと。
はい、
それで私たち禅宗はそのお釈迦さんが菩提樹の下で座禅されたのを習って、自分自身 その心を、静かに観察するっていう、
はい、
そのためにはまず立ったり歩いたりしてるんじゃなくて、座ってちょっと心落ち着けてみようねっていう、そういう宗派なんです。
ほうその、禅宗にもいろんな派がありますよね。大学派とか、
はい、
臨済宗とか、
それから
曹洞宗、まあ歴史によると、道元がとか、そういう、それによってもその、まあ、禅のスタイルっていうか、それも少し宗派によって違いがあるんですか？
そうですね、禅宗もそうですし、
はい、
大きくこの瞑想、はい、まあ、自分の心を見つめるっていうような、 まあ、あり方っていうか修行の仕方でも、はい、まあ、いろんなところがあって、座禅をして瞑想して何をするのかっていうところで、例えばある宗派では本当の自分を見つけるために座禅をします、
はい、
あるいは今流行ってるそのマインドフルネスとかですと、集中力を得るためとか、なんか仕事のパフォーマンスを上げるためって、まあ、なんかこう自分本当の自分をつかむためとか集中力をつかむため、はい、こうなんかこうゲット系の座禅とか瞑想っていうのがそういう一段がありますし、
はい、
で、また別のところではその自分を見つめる座禅や瞑想っていうのがあるんですね。まあ、自分昨日明日だけど、ね、あんなことしないかったらよかったなとか、まあ、いろんなことを自分を見つめるわけです。自分、ね、
はいはい、
どうしてたかと。であるいは、もう一つはね、なんかこうミラクル的な、座禅をして、宇宙と一体になりたいとか、あるいは神様と一つになりたいっていうような、ちょっとこう不思議なものを求める一段とかがあるんですけれども、私たちがしている座禅っていうのは、
はい、
それの奴隷でもなくって、求める心が病んだ時、
はい、
心の静けさ、心の安らぎが訪れますよっていうあり方なんですよ、
はい、今伺ったその座禅瞑想は何かを得るためとか、求めている宇宙と一体化しようとか、何か目的があるっていう、そんな感じなんですよかね。
そうですね、
はい、
で何かこう求めるものがある時じゃなくって、
はい、
求めるものが病んだ時にこう自分の心の中にある静けさに気がつくっていう、なんかそういう修行を私たちは大徳寺だと700年やってるんですね。
おー、700年、数えるとそんなに年数になるんですね、
ええ、
その臨済宗の、まあ、大徳寺派といわれる、座禅は今おっしゃったようなまあ、心の内なる静かさを、見つめるっていう、まあ、そんな感じなんですか。
そうなんですね。
へ
え。なんだそれだけだって思われる方が多いと思うんですけども、
いえいえ、
実はね、ものすごく贅沢なことなんです。
はい、
お釈迦さんっていう方は実在の2500年前インドにおられた方で、
その方はすいません、ね、バカな質問かもしれませんが、人間ですか。
あ、人間なんですよ。で
お釈迦さんっていう感じの人間なんですか。
普通の人間です普通の人間で、ちょっとお腹の弱い神経質な人やったらしいんですけれども、
はい、
で最後もね、旅の途中で食あたりにあって、
はい、
まあ言ったらその旅の途中道端で、亡くなられたっていう、
あ、そうなんですか、
ね、方なんですけども、
はい、
彼がね、実際にその釈迦国っていう国の王子様だったらしいんですよ。だからこう今で言ったらですね、もう国で一番お金持ち、
はい、
もう
恵まれた環境の、
うん、もうだから
王子様、
王子様です。で、まあ、今で言ったらね、ロケット乗って宇宙でも行こうかぐらいの人かなと思うんですけども、
はい、
まあ、欲しいものは何でもあるわけですよ。
まあ、はい、そういう環境にあったと、
うん、今で言ったらこうスーパーカーみたいなね、まあ、高級な馬車とか別荘とかですね、
何でもありの、うん、
まあ、なんか綺麗なお姫さんとか、恵まれた
環境にあったと、うん、で
なのに彼はね、満足できなかったんです。
なんか足りない、
うん、だからもっともっとって思うとか、はい、あるいは、ね、フェラーリ10台買っても虚しいわって思うか、うん、
はい、
で、そこのとこを彼はね、
はい、
もっともっとって思ったり、逆に虚しいと思うのを、
はい、
自分が自分の心に縛られてるって取るわけなんです。
そうですね、
はい、でそれは不自由だと、
うん、
で、社会的地位にも名誉にもお金にも何にも恵まれた彼が最後に求めたものは、
はい、
その心の安らぎ、
はい、
それが彼にとってものすごい贅沢だったのね。
あ、
はい、だからその禅の修行って言うとなんかこう厳しいっていうような感じで取られるんですけれども、
はい、
実際はね、その最高の贅沢、
はい、
それは心の静けさだっていう、
ほう、 素晴らしい。
まあね、あのなかなか理解されないんですけども、
はい、
大体こう世間でいいことっていうのはこのディズニーランドみたいな感じで、
いや嫌いです。
え、そうですか。楽しいこと、ウキウキワクワク、ドキドキ、感動がいっぱいっていうね、あの大体みんなそれがいいじゃないですか。でもあのもうそういうのに飽きちゃったら、いや
いやーって
心の静けさっていいよねって感じになるみたいでね。
はい、いや、うん、飽きたわけじゃなくって、うん、ちゃうなーっていうそんな感じなんですけど、あれは違うわという、うん、人工物ですから、うん、はい、ええ、そういうにぎやかさとか安らぎはないと思います、うん、はい、はい、釈迦、お釈迦さんが人間であることがよく分かりました、うん、でその菩提樹の下で座禅をされて、まあそういう心の安らぎを得られたということですよね、だからその禅僧の皆さんも座禅というものをされるわけですか、釈迦に習って。
そうですね、で、そんな感じで座禅していくんですけれども、
はい、
大徳寺の、ね、まあ、特徴として、
ほう、大徳寺の特徴ってあるんですか。
ちょっとねやっぱり修行が厳しいってところがあるんですね。で、なんかお父様のご実家が妙心寺、
妙心寺派、
ね、らしいんですけど、
そうなんだっていう感じなんです。
その、ね、妙心寺さんもお作られた観山永元というお坊さんももともと大徳寺で修行された方なんですよ、はい。
あ、そうなんですか、
うん、だからまあ家で言ったら、はい、まあ、分家筋の、
のれん分け、
うんうん、方が妙心寺さんなんですけど、
ありがとうございます。
今はその、ね、妙心寺さんの方がすごく大きくなって、
はい、
で大徳寺は、ね、あんまり大きくならなかったんですよね。
でも久々に伺いますと、ね、あ、お寺ってすごいわっていうふうに思ったんですが、それでも妙心寺さんの方が規模としては大きい。
そうです、もう10倍以上の規模ですので。
そうなんですか。
だから、まあ、家で言うとこう分家の方がなんかいろんなことされて、まあ、大きくなられてこうなんかクラウンかなんか乗ったりみたいな本家の方はまあ相変わらず軽トラ乗って暖房やってるみたいなねそんな感じかなと
お話がちょっと面白すぎるんですけどその修行が厳しいっていうその大徳寺はどういう修行っていう意味ではどう厳しいんですか。ちなみに
そうなんですね、大徳寺を作られた、はい、大東国師って和尚さんの遺言、遺書いて遺言があるんで、
はい、
ちょっとだけ、ね、こう読んでみたいと思うんですけれども、私が死んだ後大徳寺が繁栄して、お寺の建物や、お経の本をきらびやかに金銀で飾り、そのもとに多くの修行僧が集まり熱心にお経を唱え、長い時間の厳しい座禅、一日一食の粗末な食事、日に6度のお経、たとえそのようにしていたとしても胸の内にお釈迦さんやダルマ大師が言葉で伝えなかった優れた道がなければ出家した意味はなくなり、本物の禅は地に落ちる。
でそれが遺言。
これが遺言なんですね、
はい、
だから大体普通こう仏教って何かなってみんな思うと、お寺の立派な建物とかね、
はい、
お経の本とか、あるいはこう厳しい修行をしているってことが、仏教だと思うんですけれども、はい、大徳寺を作られた、ね、和尚さんはそうじゃなくて、お釈迦さんやダルマさんが言葉で伝えなかったもの、そこがないとダメですよっていうことを言ってるんですね。
お、言葉で伝えなかったもので
、ね、
はい、うん、どうぞ。
でさらにね、その続けて、はい、じゃあそれ何なのかっていうところで、
何なんでしょう。
まあ、その一方で、
はい、
野外でたった一人粗末な小屋で破れ鍋で、大根を煮て食べて一日を過ごしていたとしても、
はい、
ね、ただひたすら自分とは何かを追求して明らかにし尽くすことが、私と毎日会ってお釈迦さんやダルマの、恩に報いる人である。結局ね、その、はい、仏教っていうと、
うん、
そのお経の本を勉強するとか、はい、昔の人の言葉を勉強して理解してってことだとみんな思うんですけれども、ここで言ってるのは、お前が自分って思うのは何か、そこが原因なんだよ。だからこう私たち 思い通りにいかないですよね。こう今だとこうコロナでなんか思い通りにいかない、その思い通りにいかないその自分っていう思いと現実のギャップがあるんですけれども、その自分って何なのっていうところをはっきり見なさいよ。だから言葉で書いたお経の本とかとかいうより自分で自分のことをよく観察しなさいということを言ってるんです。だからその辺がちょっと他の宗教と違うで、他の宗教でいうとこのよく戒律ってことが言われるんですよね、はい、なんか決め事、
はい、そうですね、こう10個ぐらい並んでそうです ね、うん、ね、
なんていうかな、1日何回礼拝しなさいとかね、はい、お酒飲んじゃダメとか、肉食べたらダメとか、
はい、
で、そういう、 こう何々教徒として生きるっていうのはそういう決まりを守って生きる、生活するっていうのが何々教徒として生きるってことだと思うんですが、大徳寺には一番有名なビッグな和尚さんで一休さんという方がおられるんですよ、
はい、でね、一休禅寺、
一休禅寺、まあ、とんちで有名な一休さんなんですけれども、はい、この方がねそういう決まりを破る人なんです。
あ、本当にそういう方だったんですか。
この方は室町時代の和尚さんなんですけれども、
再興されたんですよね。
あ、そうです、そうです、
応仁の乱で焼けたお寺を、はい、
なんですけれども、
はい、
当時のこう仏教が形式的になってた、
はい、
じゃあどんな形式っていうと、例えば肉を食べたらダメ、お酒を飲んだらダメ、女の人と一緒にいたらダメっていう、
飽きません、
うん、
はい、
そういうまあ決まりがあるんですけれども、はい、一休さんでしたね、それを全部破るんですよ。
へえ、うん、そうなんですか、うん、
で、そこじゃないでしょってことなんです。
あ、大切なことは、うん、
今でもね、東南アジアに行ったら、
はい、
お坊さんは結婚してもいけないし、お酒を飲んでもいけないし、
はい、
まあ、肉を食べてもいけないしっていう国がいっぱいあります、
はい、
じゃあ逆に日本の私たちは、
ほう、
あなたどこがお坊さんなんですかともうやめてくださいぐらいのね
本当ですか。いや、どんな生活しておられるのか想像だにできないんですが、うんうん、まあ、今おっしゃったようなことは別にその指定はダメなことの部類には、うん、なんかそう戒律はないっていうことですか。
いやいや、戒律はもちろんあって、それはもちろん自分で守るべきことなんですけれども、
はい、
でも日本の戒律ってね、ものすごく緩い、
はい、
他の国だともうお酒飲んだらやめない、お坊さんはやめないといけないとかね、
はい、
そんな国があるんですけれども、むしろそういう守ることが仏教になってるんですよ。だから、
はいはいはい、
あの人はなんかお肉を食べない、お酒を飲まない、
はい、
女の人を近づけないから偉いみたいなね、
はい、
でも一休さんはそこちゃうやろと
、
うん、だから一休さんが非常にみんなに親しまれてるのは、
はい、
なんか変な、変わった人だったっていうのが一つなんですけれども、
本当にそういう記録ってあるんですか。
なんかいろんなね、 はい、あるんです。お正月に骸骨を持って歩いたとかね、いろんなことが記録として残ってますけれども、
はい、
でもその中になんか仏教の本質を彼は持ってたと思うからこそ、みんながその一休さんの仏教には親しみを感じる、形じゃなくて本当のこの大事なところを持ってたってことだよね。
あ、だからこそ皆さんがそれに納得して、ね、その大徳寺の禅宗っていうものにこうぐぐっと、
そうなんですね、
はい、
そしてその応仁の乱の後に一番最初に復興するのが大徳寺になってくるんですけれども、
はい、
で、またさらに言いますと、この大徳寺ではそのお茶っていうのとね、関わりが深いんですけれども、
はい、
一休さんの仏教がお茶の中に流れ込んでるんです、
はい、
うん、一休さんが、まあ、村田主光という人には禅を教えたんですけれども、そこから竹の女王千利休と続いて、はい、今のこのお茶につながってきますので、
はい、
今のこういわゆる茶道っていうようなものにはその大徳寺の仏教
ルーツは、まあ、一休禅寺にあると 言えるっていうことですね、ええ、
それでかつそのまあ仏教っていうと、
はい、
まあ、大体難しいですよね。その本読んでも分からへん、
まあ読まないですね
まあ読まないですよね、まあ、読みもしないし、はい、まあ、読んだところで、ね、はい、なかなかね、はい、こう昔の賢い人が考えはったことなんで難しいと思うんですけれども、はい、 それをね優しく一般の人にも分かるように実際にやってるのが、まあ、お茶かなっていうふうに思うんです。
おお、そうするとその今日のテーマである禅の心というのはそのお茶の、まあ、いろんな行為とかいろんなものに現れるという、うん、そんなことでしょうか。
そうです。で、何のためにねこの難しい仏教の勉強をしたり、はい、あるいはその厳しい禅の修行をするのかって言いますと、うん、何のためだと思われます。
いや何のためでもないのではないでしょうか。いや目的はないと思います。目的あったらダメなんじゃないですかっていう気がしますが、
まあ、みんなこの最大のストレスっていうのはこう自分という思いだと私は思ってるんですけれども、はい、そういうものに邪魔されず、
はい、
自分自身の人生や、
はい、
この世界を楽しむため、うん、
はい、
そのためにこう自分って何かっていうのを諦めていこうとしますし、
はい、
そのね具体的な例が何かっていうと、はい、ものすごく簡単に言うと保育園だとお友達と仲良くすること、
はい、
友達と仲良くすることっていうのが、
はい、
仏教の、
はい、
禅の目的なんです。それは何でかっていうと、
はい、
この人生を無駄にしないために、
うん、
この世界を、有意義に楽しんで生活していくために、
はい、
だけどまあ現実にはねこう仲の悪いことってこういっぱい
あるじゃないですか。合わないっていう仲が悪いとまではいかなくても、うん、合わないなっていう人ってやっぱり10人いたら1人はいるかもしれません。
あ、そうそう、まあ、
それは、
まあ、それはそれで、はい、あれなんですけれども、なるべくね、
はい、
争わないように、
はい、
やっていく方が得。
そうですね。
なんかこうなんていうかな、こう足の引っ張り合いみたいなのがね、往々にしてこう集団って起こるんですよ。
お
ー。で、まあ、その禅の、ね、修行とかでも、
はい、
一人でやるんじゃなくて、みんなで集まって修行するんですけれども、まあ、人間集まると何があるかっていうとこう派閥ができたりとかね。
そうなんですか。
仲悪くなったりとか どこでも
禅
宗でも、もちろんいろんな職場どんな
会わへんわってあるんですか。
あると思うんですよ。
はい、
でそこで会わへん会わへんっていうのだけでは、
はい、
ダメで、はい、なんとか折り合いつけていかなあかん。そうじゃないともったいないでしょ。せっかく
それはそうですね、
せっかくね、はい、修行に来たり
そうです、
いろんな
折り合いをつけるっていうのは、うん、結構深いですよ ね、
う
ん、
すね。
相手を認め、うん、まあ自己をなんとかみたいなことでしょうか、うんうん、よくわかりません。
そうですね、はい、だからなんか
さあ残りが1分となりました、
う
ん、
あ、そうですね、
今日来ていただいたのはその、いろんなところでその茶室だけじゃなくって、その今一休禅師がこう茶の心、そこに禅があるって今ね教えていただきましたが、キアンってい こうどこでも茶室っていう活動を何年か前からされてるんですよね。そのお話をゆっくりいろいろ伺うことが、パリにも行かれたんですねとかいろいろ伺いたかったという感じです。はい、残したなっていうことを残り30秒でお願いします。
いや何もなかったですけれども、なんかまあね今日一日も、ね、5時になって、はい、まあ、皆さん今日ねお仕事終わられる方もいらっしゃるでしょうけれども、
はい、5時半になって、はい、
まあ
仲良くしようよっていう、
ね、仲良くしようよって、まあ、しんどいっていうか、はい、なかなか難しいことなんですけど、はい、なんかねそうちょっと心に思っていただいたらなと思います。わかりました、
そう思います。はい、ありがとうございました。戸田誠山さんでした。ありがとうございます。またお越しください。